使われて素晴らしいと思います。はい、じゃあお祈りしてちょっとこの時間を始めたいと思います。天の神様、素晴らしい準備にありがとうございます。本当にこの時間は喜びで愛に満ち溢れています。特に今回は、子供の救いにかけてというテーマで集まりましたけど、子供たちが喜んで、コネクションを作っている姿、今朝はたくさんの救われた子供たちが人生から確信から、述べ伝えている姿を見てとても励まされています。どうか次世代に素晴らしい信仰とビジョンを私たちが伝えていけることができますことをお祈りします。今晩は小学校3年以上の両親、最も難しいまた重要な時期で親として戦っている親なので、どうか今日の時間を通して私たち必要なレッスンを学び、どうか変わって本当に子供のために、神様のために、親としてもっともっと成長できる時間になりますことをお祈りします。この時間に感謝して愛するイエスキリストの御名を称えします。アメン。はい、小学校3年以上の、お父さんお母さんの皆様、はい、まだ小学生だとなかなかそれを実感してないかもしれないんですけど、おそらく中学生、高校生になった子どもたちは、多分戦いの真っ最中、いろいろな難しさ、子どもへの変化を、感じているところだと思いますので、このクラスはとても重要ではないかなと思います。で、当たり前のようなんですけど、もう一度改めてこの質問よく考えてもらいたいんですね。子供に、子供が救われてほしいですか？一緒に天国に行きたいですか？この答えは、間違いなくはいと反射神経的に出てくると思うんですけど、実際にもっと深く見つめていきたいことは、皆さん親として子供が救われて一緒に天国のためにどんなことでもやる、その覚悟はありますか？自分はこれを教えているだけではなくて、一人現役に親として戦っている者として、そう感じていることは、子供が救われることは当たり前のことではないです。小さい頃から教会に来てるから、自動的に子供たちが子供のクラスを終えて天に入ってバプテスマを受けるってことではないです。そして、バプテスマを受けた、それもゴールではないですね。やっぱり救われた後成長し続けて一人前の弟子になって、やっぱり最後の日まで天国に行くまで忠実で居続けることが大事だと思います。正直に言いますと、時々感じることは、親は子供に救われてほしいと言っている、でもその覚悟はできていない。ディレクションをもらった時に、やっぱそのディレクション通りにやっていかない。子供が救われていくために必要な親の悔い改め、自分に向き合うこと、すごく難しいトーク、いろんな決心とかいろんな犠牲とか、そういう難しいことを避けて、子供に救われてほしいと思う親が多いのではないかなと思います。なので今日は結構正直に話していきたいと思います。今朝話されたポイントと重複することがあると思いますけど、やっぱりおそらく何度も何度も話されているポイントは、おそらく我々ティーンと関わっているものが一番皆様に伝えたいものであると同時に、おそらく神様が一番皆さんに伝えていってもらいたいことではないかなと思います。昨日は少しその GP とか、過去の教会の流れのことについて話しました。ここで一つ考えていきたいことは、二つの極端な、子供に対しての接し方を避けていきたいなと思います。おそらく、昔、こういう時代もありました。子供がティーンになったら、13だとティーンなので、13になったら子供が救われなければならない。そういうプレッシャーのあった、時期がありました。13歳で子供が救われてなければ親がどっかおかしいんだというような、ちょっと厳密的な基準、支配的、場合によってはもしかすると子供は最終的に自分の確信のもとではなくて、親の支配とかそういうところで、クリスチャンになってそれが長続きしたかったということがあったかもしれないです。 私たちも過去10年間、このことと戦ってきました。過去を振り返ってどういうところがうまくいかなかったんだろう。で、一つの誘惑としてやっぱり子供たちが救われるのが早すぎたんじゃないか。もっともっと自分から求めるのをなんか親が押すんじゃなくて、親が教えるんじゃなくて、待っていったらいいんじゃなくて。で、これで二つ目の極端があると思います。この放任主義的な、まあ、妥協する、あ、大丈夫ですね、少しは大丈夫、少しは世の中に染まらないですね。まあね、子供がその気になるまで優しく見守る。で、その問題は今日一郎さんが読んでくださったテサロニケの聖句にはそういうこと書いてないんですよ。申命記の6章には子供が神様を愛するのを待つっていうふうに書いてないんですよ。聖書の教えは神様を愛する者がそれを心に確信として子供たちに伝え続けるということが教えられています。なので私たちがやろうとしていることは、当然無理やりにクリスチャンにさせることはできないです。クリスチャンになるためにね、何歳がいいっていう決まりはないと思います。ただしそれを待つんじゃなくて、受け身ではなくて、まあ、すぐにクリスチャンにならなくてもいいけど、例えばキャラクタースタディでも始めてみないか、聖書に触れてみないか、やっぱり、まあ、今すぐクリスチャンにならなくても教会に来て関係を続けて、そういうことを続けて促して強く進めていくことだと思います。13歳で救われる子もいますよ。14歳で救われる子もいますよ。17歳で救われる子もいますよ。最終的にはどっちもどっちっていうわけではないと思います。で、安心してもらいたいことは、子供たちが勉強している時点では、ね、まあ、今日うちの娘は、まあ、なんですかね、最初、まあ、親に言われたから聖書を勉強した。初めてはっきりそうって、あ、そうだったんだ。だから大変だったわけですね。でも別に自分は間違ったことをしたとは思ってないんですよ。ちゃんとした聖書の勉強のプロセスを経て、彼女は十字架に砕かれました。あの子は本当に砕かれました。で、なかなか砕かれないから結構大変な勉強になりました。でも親が待ってるんじゃなくて、そこに、ね、積極的にやっぱり促していく、進めていく、その姿勢が大切かなと思います。で、まあ、まだ小さいお子様がいらっしゃる方はご存知ないと思いますけど、基本的に、まあ、キンガムキッズという表現があります。キンガムキッズは教会で、基本的に、まあ、育った子供たちです。まあ、今日のイズとか、まあ、うちの花もそうなんですけども、生まれる前から教会に来てるんですよ。お腹の中にいる時から説教を聞いてるんですよ。で、私が一つ面白いことを発見したんですけど、新生児の赤ちゃんなんですけど、意外と僕が抱いても泣かないんですよ。で、それは別に僕は何ていうの、赤ちゃんに対して天才的な才能があるんじゃなくて、赤ちゃんはお腹の中から僕の声聞いてるんですよ。昔うちの長女はすごく泣き止まない子だったんですよ、花。で、あの時フランクと DP で僕は花を預かってずっと泣き止まない娘に対して、フランクさんは腹を座らせて説教を始めたんですそしたら泣き止んだんですよ。何が起きてるんだと思ってフランクさんが説明してくれた。あ、なるほど、お腹の中にいる時からちゃんと聞いてるんだ。もう生まれた時からこの関係が与えられた、自分から選んだわけじゃん。で、彼らはいきなり、ね、クリスチャンになるための、まあ、基本的に信仰の土台、勉強シリーズに入るんじゃなくて、キャラクタースタディっていうのがあります。ね、まあ、それについてもっと来たければ、たくさんの、東京でのユースワーカーがいますけど、だいたい10回シリーズで、聖書から自分のキャラクターについて、ね、誠実さ、ね、正直さ、ね、純潔さ、ね、そういうことを学んで、クリスチャンになるための勉強じゃないんですけど、その聖書の言葉が自分の人生と実践的に学べる機会になってきます。で、今朝もそういうシェアリングがありましたけど、まあ、そういう内容なので、ほとんどの場合、キャラクタースタディは苦痛ではないんですよ。多くの子は、キャラクタースタディはスムーズだったんだけど、聖書の勉強に入ったら、みたいな感じで、ね。で、ちゃんとそういう土台を置きます。 メンターっていう言葉、メンターは簡単に言うと弟子じゃない子供のための大人の関係です。今東京の教会では小学校4年生以上の子供はみんなメンターを与えています。時々教師の方であれば場合によってシングルの方であるんですけど、まあ、そのメンターの関係を通してやっぱりだんだん大きくなってくると親だけの関係では難しいというところでこの大人の関係が素晴らしくなってきて、このメンターがほとんどの場合このキャラクタースタディをリードしてきます。もう一つ、これはちょっと我々この10年15年ぐらいで変更してきたことは、かつてはこういう考え方がありました。子供が思春期になると親の言うことを聞かなくなる、だから子供たちは親から離れてティーンミニストリーで聖書を勉強して救われていくというのがかつての理論でした。でもその結果何が起きたかというと、子供がせっかく救われるんだけど別々の場所でクリスチャンになってるから救われたところの霊的なコネクションがないんですよ。そうすると子供がクリスチャンになった後霊的にストラグルするときに親は助けることができないんですよ。で、本当の意味で子供が救われたとしても親子の霊的な一致っていうのは作り上げられてないわけですね。なので東京も過去3年前ぐらいやってると思うんですけど、毎月2週目の土曜日はユース礼拝って言って親と子供が一緒に礼拝してます。レッスンは別々にすることもあるんですけど、多くの場合は親子が一緒に礼拝する、その場で親子のつながりトークをやります。時には和解トークもします。ね、そして子供が親が嫌だとか、ね、親は子供がやりにくいから人任せではなくて家族単位で、子供たちが救われていくようにやってきます、ね、でなので東京で今でもティーンミニストリーはあります。でも、まあ、何を一番言いたいかというと親は傍観者であってはいけないです。人任せであってはならないです。神様の前であなたの子供の好きに対して一番責任を持つべきな人はあなたです。あなた次第です。それを忘れないでもらいたいなと思います。
私は、花と奈々たちがまだ2歳、一番下が2歳で小1の時、花が小1の時にシンガポール行ったんですけど、シンガポール行ってる時に本当にジョンさんはいつもまなみ中学校に入ったら子供の心は神様に開かれていくから、その扉は開かれていくから、その13歳からっていうのは鍵だよっていつもいつも言われていました。でもなんか私の中にはいやそんなこと言ったって日本人はまだまだアメリカ人ほどこう大人じゃないし、あんまり早く話しすぎてもまだまだだし、でも遅くやりすぎても良くないのは分かるんだけどみたいな、そのバランスがよく分からなかったんですね。でもジョンはいつも13歳になると神様に向かっていきなり自動ドアみたいにギーッと開いていくと、だんだん開いていく。でも大学1年になってくるあたりの親から離れていきますよね。アメリカ人の場合は18歳に向かってだんだんだんだん閉じていく。この5年間はとっても大きいんだ。一回閉まったら硬いぞって言われます。もう真剣に受け止めなきゃいけないなってすごく思って、でちょうど私はその時にいろいろ考え始めてた時に、ハーレムさんの娘がバプテスマを受けて、今でも覚えたのはそのバプテスマをたまたま出張中見てすごく半分感動して羨ましいなと思う部分と、半分はいやうちの子は無理だろうってこう思ってるめちゃくちゃ不信感と、また同時に不信仰と、そして真剣味のない心をすごく自分は見せられたのを覚えています。で本当にソソロのビデオにあった通り、若者のうちに死を恐れることを学べることはどれほど素晴らしいことかということを、みんなにも早すぎるとか思ってほしくないし、または早すぎて受けてしまって離れちゃうんだったらゆっくりさせてあげたい。でも同時にたとえ もしかしたらその子の判断で一時離れるかもしれなかったとしても、でもやっぱり分かるうちに神様を知っていく、その心の根がある、目があるということがどれほど大切かということを本当にみんなにもう覚えておいてもらいたいなというふうに思っています。あの山崎城も小学生の頃は、僕あの夢はプロ野球選手になる、もしプロ野球選手無理だったら、まあ、牧師になろうかなってすごく簡単に考えていました。でも中学生に入った途端、ジョーが私に言い始めました。ママ、僕クリスチャンにいつかなりたいけど多分なれないと思う。え、どうして？僕嘘つきだから。じゃあ嘘つかなければいいじゃない。やめられないんだよ。嘘はやめられないんだよ。真剣に言ってました。で最近もあの聖書の勉強を始めて、時々ジョーハグハグとかってやってると、ママ僕思春期だよ、ひなちゃんと一緒ですよね、そういう扱いやめてくれ。でもママラッキーだよ、他の子供はねお母さんのこそクソババアって呼んでるけど僕は呼んでないよ。僕もそういう仲間に加われたくなりそうになるけども、それはいけないと思ってるよとかね、あのいろんな意味で言ってくれてるんですけど、あ、本当に子供の心ってまだ中2ですけども、とっても柔らかくって、やっぱりいろいろ私の言葉でさえ聞けれる、だから神様の言葉を本当にスポンジのように吸っていけれる、この大学生になるまでの間ってとっても貴重だなっていうふうに思っています。なので今私もあの賞だけではないですけれども、あの皆さんにも今賞賛以上のお母さんたちお父さんたちなので、本当に子どものその時期を大切に思ってもらいたいなっていうふうに思います。
思春期の子育てに育ては変化に、富んでいます。で先ほど話したようにすごく自ら実感している人もいれば、あ、まだまだ分かんない、あ、うちの子はまだ素直だ、お利口だ、甘えてくれる、いろんな方々がいらっしゃいますけど、いつか来ます。え、今日はとてもリアルに、平山ファミリーが話伝わりました。その今戦っている姿、あのジョーも偉いね、正直に話しました。で、まあ、私は長年平井ジョーを見てるんだけど、おそらく今回ジョーは遅い方だね、多分高校1年で初めて反抗期になった。でいろんな子供がいるんですよ。あのうちの娘の場合はもうちょっと早かったんですよ。だから小学校5年6年ぐらいから我々は子供との関係で結構苦労し始めました。あの子供によってそれぞれ違いますけど、おそらくほとんどの子の場合はいつか出てくると思います。いろんな変化があります。皆さんの可愛い王子様とお姫様はどこに行ったのか、今思い出します。はい、これアキレス腱切った時、2人の子供が小さくてここに乗っかるんですよ。うちの子供は結構ミニサイズだったので、ある時うちの妻はママチャリで、これルール違反だと思うんですけど、ママチャリで子供さんに乗っけたんですよ。前かごに2人で、ね、後ろの席に1人で、1つの自転車で家族4人乗せた、ね、こういう時代もあったんですよ。この時可愛かった、これシンガポールで写した写真です。もう花が、ね、歯を抜けて10ヶ月間シンガポールに行って英語の学校行って、彼女は英語の学校行ったから当時はちょっとブリティッシュアクセントが言って Hello, how are you? って、ね、すごい可愛かった。で、奈々ちゃんはローカルの幼稚園行ってシンガポールイングリッシュでチャイニーズ話して What's the matter with you? みたいなね。まあ実はこの写真を見せることで思春期中の息子にブーイングだったんですけど、まあこれでもマイルドの方です。本当出したかったのはチュッチュしてるところだったけど、もうそれやると息子許してくれないかな。王子様はどこに行ったんでしょう。皆様なんか懐かしくないですか。ね、なんか他の小さい子を抱えてる家族見て、ああ懐かしいなとか。はいはい、ここに、はいとかね。だから、ご飯食べさせるのが、ね、なんかあの大変さももういいんだけど、ね、この甘えてくれるのがなんか懐かしいと思わないですか。この時期、ある出来事が非常にうちの妻を幸せにしました。うちのこの息子は、今はすごい変わったんですけど、当時は 100% ママっ子だったんです。ママが大好きだった。 でうちの妻は、まあ、ずっと長年僕が親バカだと迫害してたんですけど、この息子に対してはもうとんでもないどうにもならない親バカで、でこういうことがよくありました。僕とマナミと場外で僕はこうやってマナミを触ると息子がね僕を叩くんですよ。何やってんだマイマーミーって言うんですよ。何のマイマーミーって言うわけ。でそこで男同士でマナミ、ね、マナミのことについて喧嘩するんですよ。もうその時のマナミがもう何としてもああ二人の男が私のために戦ってる。まああんな時代もありましたね。今は全くその気配はありません。あのチュッチュしてくれるのもほとんどないですね。もしかしたら陰ながらあるかもしれないですけど、まあ、うちの息子も自分で思春期宣言をしています。まあ、私も今でも続けてあの土曜日野球のコーチ行ってるんですけど、まあ、彼キャプテンやっていろいろ大変なんですね。でこういう場面がよくあります。まあ、監督が何か言います。ジョーみんな準備させろ。でジョー聞こえてない。で僕はジョー今監督があってもう言う前パッターンって言われて、周りのチームメイトもなんかショックを受けてる。で試合あの練習が終わってパパさノックの時さいちいち声出さないでよ、うるさいんだよはっきり言って。でこの何回か経験してある時ね言ったんですよ前職に。ちょっとね正直言って、ね、僕は言ってあげてる思いなのにそんなこと言われるともうなんかもう傷ついて、じゃあもうコーチやめた方がいいってことあるんですよ。でそこで彼はちょっと反省してごめんパパでもね僕はいい方なんだよって、ね、あの他のお父さんはね、死ねじじいとか言って、僕は絶対そういうこと言わないよとかね、あ、わかりました。何が起きてるんですか。まずね、身体的な変化が起こります。ね、今回も、ね、僕も久しぶりに会った子供たち、ね、ああ、本当に変わった、大きくなった、大人になって。それに伴って、そのホルモンですね、ホルモンのバランス。まあ、今日、ね、ジョー君は、ね、自分はなんでこうなるのかわからない。なんかそういう多分感覚があるんじゃないかなと思います。ちょっと自分の感情をコントロールできてない。ね、頭の中では感謝してる。でも、なんか、ね、感情的には身体的に違うような反応をしてしまう。あの、環境の変化は大きいです。小学校から中学に移る時の環境の変化はものすごく大きいです。そして中学から高校に移るこの環境の変化も非常に大きいです。小学校の時は、まあ、成績法もあんまり真剣じゃないと思うんですけど、中学生になったら試験があったりとか、その成績法の付けられ方が全然違います。学校から親から期待されるほどこのプレッシャーが全然違います。友人などの影響が強くなる。アメリカでは peer pressure という言葉があるんですよ。 peer というのは横の関係からの話で、やっぱりそれによっていろんな誘惑されたりとか、ね、いろんな悪い影響を受けたりとか、そして単純に、まあ、ここに書いてある部活や塾などのスケジュールの問題、スケジュールが大変になって場合によってはなかなか教会に来れなくなって交わりが少なくなって、そしてシンプルに親と過ごす時間よりも学校の子供たちと過ごす時間の方が多いから、そこにより多く影響を受けます。多くの子供たちは世の中にあって世の中の魅力に目覚めてしまいます。なので私たちの経験上、一つの子供の霊的な山場は小6から中1なんですよ。小6から中1、小6からなんかちょっと親とつながってない、教会とつながってない、教会がつまんないと思ってる、その聖書的な価値観が植え付けられてなくなってるっていう月のところで、中学に入ってくるとその中学の魅力、忙しさ、ね、もしかしたら誘惑に負けて、まあ、今までよく見てきたパターンというのは中学校の2学期ぐらいからだんだんだんだん子供たちがフェードアウトしてしまう。 ね、そういうところを結構見てきました。まあもちろんね、これはケースバイケースだと思うんですけど、ぜひそういうことがあるってことを気づいてもらいたいなと思います。なのでまだ子どもたちが中学校に入ってない子たちは、小学校の時にきちんと備えていくってことはものすごく大事なことになります。今日4つのポイントから話したいと思います。聖書的な価値観を持ち子どもに伝えること、多くの助けとディサイプリングを求める、謙虚になり謝れる人になる、弟子として親も生まれ変わる。まあ重複するポイントがあると思うんですけど、やっぱこれはあえて最も大事なものとしてキープしています。聖書的な価値観を持ち子供に伝える、親が聖書的な価値観をまず持つこと、それで子供に伝えることによって、まず神様を一番にする素晴らしさを自ら子供に示すことです。子供の中でなんで神様を一番にしないといけないか、なんで教会に来なければならないか、やっぱりその我々の弟子としての価値基準は周りの友達と全く違います。ぜひまだまだ子供が小さい、まだ救われる前という方がいらっしゃれば、金の中でたくさんの素晴らしいも考えます。まあ、今朝話してくださった島田ファミリーはこの点で本当に最も強いと思います。私はすごく尊敬しています。覚えてます、小学校の時に伊豆が泊まりに来て、みんなで聖書クイズをやりました。で結構刺されました。伊豆ばっかりやってて、うちの子供が全然聖書のこと分かってなくて、あ、これは困ったもんだと思いました。あと素晴らしい模範だと思うのは、キム・ジュヒョンさん、ソン・ウンさん、ね、上の、ジョン君はもう高校生でクリスチャンになって、今ジョンミン君は中2で結構聖書の勉強の後半になっています。2人とも息子さんはすごく神様を愛しています。その彼らにはまたクリスチャンになるみたいな、そういうのが全然ないんですよ。でもなるのは当たり前、夢は何ですか、ね、まあ、外国に行って人に福音を述べ伝えたいです。もうそれが本当の心なんです。やっぱり親の持っている素晴らしい価値基準がそのまま子供に植え付けられています。ぜひ話してもらいたいと思います。もう一つのキムファミリーですね、サビンちゃんと、ウビンちゃんのパパ、ここも4人でクリスチャンになりました。ドンチョルさんは結構その単身赴任で結構大変です。で単身赴任で長野県で平日仕事しながら週末帰ってくるってことで、その中でもすごく神様を一番にする価値基準を伝えてきました。奥さんヨミンさんは病気になってがんになってしまった中でも、やっぱ神様に頼る、やっぱそういう生きた信仰の模範を子供に示した素晴らしい模範だと思います。で今受験で頑張っている、西拓人君のお父さんね、カズさんと翔子さんね、皆さんご存知のようにカズさんはとても、まあ、学歴、ね、高学歴を持った方でも、その中で子供たちも勉強をしっかり頑張っていく中で、やっぱり弟子としての基準を持っていくように、よくティーンワーカーと話し合って、素晴らしい弟子の子供を育てている、まあ、たくさんの素晴らしい例がいます。ぜひ皆さんで、ここをきちんとしていきたいなと思います。正直に自分の心に問いてください。神様を一番にしてますか？もっと大事な質問はこれです。子供から見たあなたは神様を一番にしてますか？ちょっと冷静に考えてみます。家の中で何について一番話しますか？多くの場合親は神様を一番にしているつもりなんだけど、家の中の会話はやっぱり勉強なんですよ。勉強、部活とか何について一番時間を注いでますか？そして親として子供を見た時に何について喜びますか？何について悲しみますか？何について怒りますか？成績がいいと喜ぶ、成績が悪いと悲しむ、なんかそういうところばっかりに反応して、あ、で教会で素晴らしい活躍をしている、そこを喜ぶ、でキャラクターサリーやって喜んで帰ってくる姿を ね、本当に称賛しているか、そういうところから本当の心の価値観が子供に伝わっています。皆さんは何について一生懸命ですか？子供たちが大きくなってくると物事をよく分かっています。小さい頃は騙せたかもしれないです。超悪い夫婦喧嘩してるんだけど、小さい子だから子供の前で怒鳴り合いさえしなければ騙したと思ってますけど、ティーンの子供は鋭いです。よくありました、こういう場面。お皿洗ってます、花が横にいる。パパ、またママとやってるでしょつって、え、わかったつって、バレバレだよパパつって、もうドアを開けた瞬間ただいまから、もうこのピリピリ空気がもうごめんねつって全部バレてます。まあ、私は一つ娘に言われたことで、僕にとってはすごく褒め言葉なんですけど、彼女一つ言ってくれたのは、うちのパパは外でも家でも同じ人、教会で見るパパと家にいるパパは同じですって。僕にとってはそれはすごく褒め言葉です。多くの子供は教会ではいい顔をするけど、家では弟子の気配がないという偽善的なもの、それがつまずきになってしまいます。そして皆さん、親自身もそうなんですけど、親の、ね、子供たちのことを考えて、人の救い、弟子との関係が優先されています。まあ、新明記の5章に書いてあるように、私たちは偶像をあってはならないです。皆さんは何か偶像してないものがないでしょうか？自分が叶えられなかった夢、ね、なんか部活かもしれないし、学歴かもしれないし、何か子供を通して自分の夢を叶えようとしている心がないでしょうか？皆さんもおそらく弟子になって10年、20年、ベテランのクリスチャンになって、気がついてない中に自分の心を支配している偶像礼拝がないでしょうか？皆さんも世の中になってないでしょうか？心の偶像礼拝がないでしょうか？ぜひ、ね、こういうことを直面して、認識して、悔い改めて、素晴らしい弟子の模範を示してあげましょう。2012年は私の家族にとって大きな年で、2人の娘がその年救われました。でも自分にとっては2012年は結構大変な年だったんです。で、皆さん覚えてることが分かりませんけど、2012年の春ぐらいから私は集中的に日本の教会だけじゃなくて韓国の教会を助けることになりました。月に1回、時には月に2回、韓国に飛んで、毎週、日本のスタッフミーティングも韓国のスタッフミーティングもあって、結構大変でした。その間にいろんな場面がありました。韓国での訪問の中で、私は娘の中学の卒業式を見することになりました。それについて非常に罪悪感を持ちました。常にこの悪いスケジュールと戦いながら、子供が救われてないのに、子供が今、聖書の勉強で、スタックしていろんな問題があるにもかかわらず、僕は何やってるんだっていう結構戸惑いもありました。でも結果的に振り返ると、子供たちは私の心を分かってくれたと思います。別に私はただ仕事人間になろうとしてるわけではなくて、やっぱり一つの教会が分裂しないで守られるために、神様の国のためにパパは一生懸命やってるんだっていうことを子供たちが分かってくれたように私は感じます。子供が親の皆さんを見て、この教会のために、神様のために一生懸命生きてるってことは、一番子供たちに伝えられる大切な模範です。ぜひそれを頑張っていきたいなと思います。2番目のポイント、多くの助けとディサイプリングを求める。多くの助けをとディサイプリングを求めることによって、まず皆さんは子供にディサイプルされる心の模範を示します。子供たちも弟子になる上でディサイプルされていかないといけないです。で、その模範をまず親が示していくことはものすごく大事だと思います。 そして多くの助けをもらってディサイプルにされることによって子供と難しさがあっても自ら和解を進めることができるんじゃないかなと思います。実は子供が望んでいることは親がディサイプルされていることです。親がディサイプルされてないと思う子は不安に思っています。実は皆さんが言ってもディサイプルされてないくせに子供に説教する親の言葉は聞きたくない場面が多いんじゃないかなと思います。まあ、箴言には、たくさんの言葉があります。高ぶりはただ争う生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。ぜひ皆さん時間をかけて箴言を開いて、この助言を受けることについてのたくさんの生徒自ら読んで自ら学んで学ぶ人になってもらいたいと思います。こういう状況はあると思います。私をはじめ皆さんもベテランの弟子なんですよ。ベテランの弟子としてもしかするとチャレンジされることに慣れていないかもしれないです。おそらくその、まあ、親同士のお互いのディサイプリング関係なので結構優しく話す、よく遠回りに言う、あなたはこうですこうです、バシッとよく教者の中で言わなくなってしまう。なので突然言われたらそれを受け入れなくなってくるのが結構親の問題だと思います。多くの場合、私もそうだと思うんですけど、子供のことについて言われると過剰に反応したり正当化する親がいます。なんか実はあなたの子供が言うこと聞かない、子供のクラスですごく悪かったっていうフィードバックをもらうと激怒する親が結構いるんですよ。でそれを言ってくれた、まあ、子供のクラスの先生とかワーカーに結構反撃してしまう場面があります。一度でも反撃されたらそのワーカーは二度もそのフィードバックを与えないようになるかもしれないです。でその中にはその親子の境界線がよくできてないことがあると思います。子供が悪いっていうのは必ずしも親が悪いと直接リンクすることはできないこともあるんですよ。やっぱり親は親、子供は子供だっていうこともあります。もちろん親の責任だっていうことも多いと思います。年下のティーンワーカーに対してプライドを持ちやすいです。まあ、今朝涼子さんは、うちの学びのことを話しました。で結構皆さん学びの立場を考えると、まあ、ある意味で、まあ、教会の、まあ、女性のトップリーダーなわけです。で涼子さんは学びがスタッフの時に高校生の時に導いた大後輩なんですよ。わかりますね。でこのまあ一郎さん、涼子さん、そしてあの時は多分とんちゃん、みかかな、この4人に囲まれてうちの妻はチャレンジを受けなければならなかったんですよ。まあ、実は最初はっきり言って拒絶しました。え、私だけ、あんたは何なんだって、 僕も沈まれね、引き取り込もうとしたけどみんな、いや、たけしはいらないっつって、つって、まあちょっとすぐに謙虚になったわけじゃないんですけど、まあ、でも最終的に本当にプライドを飲み込んで謙虚になってみんなからのディサイプリングを受けてたくさん謝って悔い改めた例は素晴らしいと思います。特に自分の子供を助けているワーカーがシングルだったら、年下だったら、ムカつかない、ちょっとあなたのお子様があなたから愛を感じてないと言ってるんですけどつって、何やつって、あんた子供育てたぞあんなからみたいに。でもそのプライド、そのプライドがあなたとあなたの子供を傷つけてしまいます。で親として一生懸命頑張っているからこそ訓戒の言葉を受け入れる。なんでこんなに一生懸命やってんのにできてないことを言われなきゃいけない。皆さんは子供のために一生懸命だと思います。でも一生懸命さの中でプライド高く助言を聞けなくならないように気をつけてもらいたいなと思います。はっきり申し訳ないですね。ディサイプルされていない親はティーンワーカーにとって最も関わりにくいです。もう一つ、これちょっと強い言葉ではっきり申し上げます。多くの子供の救いにとって 子供を救うよりも親を助ける方が大変です。で、時には親の固くなさが子供の救いの妨げになることもあるんですよ。なので皆様にお願いしたいので、ディサイプルされる、まあ、その 筋肉を、ね、期待していきましょう。子供がその聖書を勉強になってすごく大変になる前から、今からお互いをディサイプリングをしていく、されること、どんどんどんどん自分から聞いていく、痛いこと、辛いこと、うわって、ね、そういうことを言われて謙虚に反応できるように皆さんに工夫してもらいたいと思います。他の親とつながっていない、親はやっぱ自己認識に欠けるところがない。結構こういうのがありますよね。親は、あ、自分の子供は素晴らしいと思っていて、でも周りの親、子供のクラス見てる人、ベビーシットしたキャンパスは結構違うこと思ってる。でも普段から人から聞く耳がないから、すごくずれた自己認識を持ってしまうことがあります。ぜひ皆さん積極的に親にディサイプルされる人になりましょう。
私はある程度高齢で子供を産んだので、仕事もしていたし、いろんな意味で自分はやっぱり、まあ、今日涼子が言ってたように頑張っている、結構頑張っているって思ってました。聖書通りにアドバイスも受けたし、みんなに助けてもらったし、自分なりにはしつけもちゃんとやってきたし、頑張っている、やっぱそう思ってました。でも特に小5の頃からの花の反抗期っていうのは受け入れられませんでした。だから問題は花の方にある、私にはない。まあ一応罪とスキーマはあるんだけども、さほど悪くはない。問題はほぼ花だとそう思ってましたで、まあそんな中で自分は、昨日たけしさんが書いていたスキーマを考えると、ほぼ全て苛立たせる関わり方ですね、全てほぼ持ってるなというふうに思っています。例えば最初の軽視、それは花は特に長女だったから、妹や弟がいて、小さなママとしてすごく頑張ろうとしてやってくれてたんですよね。でも私の中には、彼女は聖書の勉強した時言ってくれたのは、非常にママには認めてもらえなかった、褒めてもらえなかったし、感謝されなかった、十分にって、そういう心は強かった、すごく軽視されてきたと思ったっていうことを、まあ、告白してくれました。2番目にあったのは完璧主義と条件付きっていうことですけど、やっぱり特に花は長女なので、思ってるよりも期待は高かったですね。で、自分は考えてなかったですけど、私は父も亡くなり、母も特に早く亡くなってしまったので、もちろん武井さんは褒めてくれたり励ましてくれましたけど、多分女同士として私は花から、それこそ私も花に認めてもらいたかったのかなっていうふうに思いました。だからこそ彼女への期待っていうのは完璧主義的にとても高かった、そして条件付きだったっていうふうに思ってます。7は、とてもまあおとなしく武井さんに似てるいい性格の子だったので、やりやすかったし、まあ、ジョーは可愛がりすぎて、花からすると超偏愛っていう感じで、もうなんだこの母親っていう感じで、条件付きに自分は愛されているって感じたっていうふうに言ってました。また支配という部分ですけど、やっぱりこれは親の言うことは聞くべきだという私のものがありましたし、特にクリスチャンとして私の中には、私はクリスチャンじゃない親に育てられて、やっぱりいろんなスキーマや傷がある、でもあなたはラッキーね、感謝すべきだよ、恵みだよねっていうふうに無理やり思わせる、なんかそういう支配的なところは実はとってもあったっていうふうに思ってます。そして後からこれもかなり告白されましたけれども、私はママはラッキーラッキーって言ってたけど、ママにはクリスチャンになる親、クリスチャンの家系に育つ大変さはあなたは経験していないって言われましたね。自分は本当は自分の気持ちで聖書の勉強を始めたかった、でもクリスチャンの家にいるからやらないといけないと思ったし、ましてやリーダーの子だから、本当にクリスチャンにならなかったらパパはクビだろう、クビになったパパは一体どんな仕事をするんだろう、そこまで真剣に考えたって言われた時に、あ、私は彼女の立場で物事を考えていない、私の思うことをやらせよう、そういう支配的なものがあったというふうに思いました。そして、懲罰、 これも私はとても感情的な人だったので、自分のその日の気分やフラストレーションを意地悪的にやっぱり一番花に当たってしまっていたんじゃないかなっていう思いがあります。また情緒剥奪、これもママは忙しいからと結構彼女に遠慮させていたし、特に聖書の勉強した時に言ってたのは、私は家で本当の自分の心を表せなかった、すごく家にいて辛かった、苦しかった、全くそんなこと思ってなかったんですよね。だから一番家で安心できた場所はお風呂の中で、お風呂の中だけで初めて私は泣けたと聞いた時には、私はすごく心刺さってとっても泣けました。どれほど母にとって唯一の安心場所がお風呂で孤独だったんだろうっていうふうなことを後から分かりました。そして悲観、これももともと私はマイナス思考なので、今思えばたくさんネガティブな言葉を彼女にかけていたなっていう反省がすごくあります。最後は過度な放任という時で、まあ過度ではなかったと思いますが、ミカちゃん、トンちゃんが泊まりに来ると喜ぶ理由は、ミカちゃんが心から話を聞いてあげて、特に夜ですね、花は夜話したい人だったんです。でミカちゃんはベッドで聞いてくれるんですよね。だからそういう意味で彼女にとってミカは励ましだった。そして朝は起きて美味しい朝食が用意されてる、私は自分で食べていってくださいっていうような時があったので、そういう意味ではなんか十分にやっぱり特に花はケアされてない。小1の時から病気になったら自分でシリアを食べて自分で行ってくれる姿を見て、あ、自立してる素晴らしい子ねと思って、そこから手抜きしていったような自分がすごくいたなっていうふうに思いました。なのでああやって今でもスキーマを見れば、自分の罪がどれほど彼女に大きく影響していったかっていうことをすごく自分は見ることができます。で、まあ多くのディサイプリングっていうところで、さっきタケシさんが言ったように、まあ4人のディサイプリングで呼ばれた時はさすがに自分は4対1っていうところで、うちの夫はみんなうちの夫知らないんだよ、家では彼だっていっぱいそういう言い訳がありましたね。本当に悔しいとか思っていたし、でも素晴らしかったのは、この4人は決してただただチャレンジしたわけではなく、私の言い訳やもう散々なあれを聞いてくれた上で、本当に愛を持ってしっかりと私に必要なことを話してくれました。加藤真由美さんもこの時には入ってなかったですけど、どれほど花が真由美を母親として一番求めているかっていうことを自分の経験から話してくれたり、ふみも私より先にももちゃんがバプテスマを受けていたから自分はどういう悔い改めをしたのかとか話してくれました。でこの4人も本当にちゃんと私に花の悔い改めも必要だけど、まなみは25年以上クリスチャンしてるんだぞっていう、悔い改めはあなたですよっていうことをきちんと必要に応じて話してくれたなっていうふうに本当に思っています。で今思うと自分はただただ自分の思いばかりが強くて、花の立場で思いを考えてあげられなかったし、プライドはめちゃくちゃ高かったというふうに思っています。で本当にこの中でも私を知ってる人いっぱいいると思うんですけれども、姉妹たちにもお願いしたいなと思うのは、謙虚に悔い改めていく、アドバイスをもらって悔い改めていくっていうことは簡単じゃないけど、やっぱり私たちからやらなければいけないということです。分かってほしいのは、他人を私たちは助けられても自分を一番助けられないものであるということですよね。私たちは自分の目で自分の顔は一生見れない、鏡を通してしか見れないように、人を通してしか見えないことは私たちの人生にとても多くあります。なのでアドバイスをちゃんと聞いてほしいなと思います。そして謙虚さっていうのも、話を聞くこと、そしてアドバイスをもらうことが謙虚ってことじゃないということです。もらったアドバイスを忠実にやるかどうか、やって初めて謙虚だっていうことを私は学びました。聞いてるだけで謙虚なわけじゃないんですよね。忠実にやってこそ謙虚という部分で、自分はそれを一番悔い改めるようにしました。
皆さんはこの子供とつながるスキルはどうですか？ 子供と会話する上での共感能力はどうですか。私が思うにはこれって結構難しいことかなと思います。私たちは数年前から脆弱に話すっていうことを学んでるんですけど、いまだになかなか脆弱に話し合えない夫婦がいるんじゃないかなと思います。よく東京では何度も何度も親子でのコネクショントークとかやってるんですけど、いまだにまともに親子で話せない、そういう家族は、まあ、少なくはないかなと思います。でこれは我々一人一人、ある人はナチュラルにこの反物がある方もいらっしゃいます。でもほとんどの日本人はこのスキルには欠けていると思います。なので私たちが人に助けてもらって学んでスキルアップをすることがものすごく重要かなと思います。まあ、これは最近言わなくなったことなんですけど、昔よくそのディサイプリン関係でディサイプラーを真似るっていうことをよく話し合っていました。で別に何でもかんでも真似をすればいいっていうことではないと思うんですけど、私が感じるのは多くの場合親は自分のスタイルを貫こうとしすぎてるんですよ。でも自分のスタイルがやっぱり共感能力が乏しくて子供とコネクトしてないんだったら、自分のスタイルを捨ててうまくできてる人を見て真似たらいいと思うんですよ。ぜひそういう他の親から学ぶ機会ももっと持っていきたいなと思います。もう一つこの助けを求める上ですごく重要なポイントは、ティーンを叱るのは難しいです。ティーンを叱るのは難しい、やっぱり思春期になってくると、ね、結構大変ですね。ご飯食べるよって言われただけでムカつかれたら親はどうしていいかわからないですね。ご飯食べようでムカついてくるんだったら、ね、態度が悪かったとか、ね、その成績が悪いなんか踏み込めないわけですよね。なので他人から指導されることの方が有効的な場合があります。でその反抗期があってコネクションが悪くて親が何でもかんでも叱ることによってその親子のつながりを失ってしまうという恐れがあります、ね。まあ、昨日こういう組織図を話しましたけど、まあ、今日花の話も結構あったんですけど、花は結構難しかったです。私もまなみも花との関係においてコネクションは十分ではなかったんです。だからまず最初そのコネクションを修復するようにすごく努力しなきゃいけなかった。でそのコネクションがそこまで強くなかった分、やっぱり彼女にすごく強くチャレンジする必要があったんですよ。でそれのためには我々は他の人に頼らなければなりませんでした。今朝話した3時間の無言の聖書でそういうことはたくさんたくさんありました。もう心臓が止まりそうなことは結構ありました。ある時彩子さんと真由美さんと話したら、二人ともすごい重苦しい顔してどうしたんですかって言ったら、花は今日聖書の勉強中足バタバタして勉強したくないって言って出て行っちゃって友達とカラオケに行った。なんとひどい娘だろうと思って、でも怒っちゃいけない怒っちゃいけないと思って譲渡出かけたら下北沢で友達とカラオケに行ってばっかりやっちゃった。太郎さん、まあ特に、まあ、涼子さん、そして真由美さん、まあ、美香さんも助けてくれたし、彩香さん、そこら辺の人がすごく助けてくれました。この1年間、うちの息子のやっぱ勉強に対しての姿勢、その課題、結構ここでよくぶつかり合っていました。で、親ばっかり言うのはあんまり有効的じゃないと思ったので、私たちは、まあ、サブにもお願いしたし、一回ユダに時間を過ごしてもらって、キャンパスのお兄ちゃんたちにいろんな人から勉強について話してもらいました。で、息子が言ってくれました。まあ、ユダお兄ちゃんと話してよかった。慎太郎兄ちゃんについて勉強に話されたんだけど、あんまり良くなかった。慎太郎くんは、頭良すぎるから、ちょっと僕は全然ダメだ。でも、大地くんと、だから、希代は全然勉強がダメだったみたいなので、彼の話はすごく納得いって、これから頑張りたいと思いました。と言ってくれました。 難しいですね。叱らなきゃいけない、指導しなきゃいけない、でもつながりが大事。なのでやっぱり親子関係をやっぱ守るための助けが必要です。親子同士で、ま、あの解決できるんだったら解決して、解決できないんだったら助けてもらうこと、そして親の代わりに叱る人の助けがすごく重要となってきます。そこでメンターの人とかそういうあのワーカーとかが有効になります。そして親が足りない部分を、まあ、補う関係、親はちょっと聞くのが上手じゃない、もしかしたらそこで他の親がその代わりになってくれるかもしれない。でこれもあります。子供たちは親を傷つけたくないんですよ。で意外と教会で育った子供たちは優しくて、自分が悪いことしたら、自分が罪を犯したら、自分はクリスチャンにならなかったら親を困らせるっていうことを結構感じてるんですよ。なので自分の嘘とか罪とかを結構親に言えないっていうことが多いんですよ。でその中で他の大人に、まあ、引き出して言えることっていうのはものすごく有効なことかなと思います。3番目のポイント、謙虚になり謝れる人になる。悔い改めの生きた模範を示す。今日、まあ、これも伝わってきたと思うんですけど、まあ、泉ちゃん、千尋ちゃんも自分たちはいい子だと思ってるんです。そしておそらく世の中の子供に比べると、私たちの子供はいい子だと思うんです。自分は聖書を守ってきた。子供のクラスにちゃんと参加してきた。だから、悔い改めるっていうことは、非常にキンダムケースにとっては分かりづらいことなんですよ。自分がいい子だ、自分が正しい、で世の中のことを見下すっていうのが結構持ちやすいパターンです。でも実はキンダムキッズも罪人だって、罪に砕かれて許されることが必要であります。そのために親が悔い改めて、生きた悔い改めの模範を子供に示すことがものすごく大事であります。うちの妻の、まあ、僕も悔い改めもあったと思うんですけど、まあ、もうちょっと劇的な変化としては、妻と、娘との関係において、妻の悔い改めは、ものすごく娘に、やっぱ悔い改めの模範になったんじゃないかなと思います。そして、やっぱ謙虚になることによって、大きくなっていく中で、やっぱり我々は完璧じゃないから、いろいろ失敗してるんですよ。小さい頃の子供はそれでもあんまり言わないんです。でも思春期になってくると、親が良くなかったこと、親が傷つけてきたことは反抗とか悪い態度という形で現れてくるんですよ。なので、おそらく子供が救われるためには何がしろの親子の修復がものすごく大事なことになります。まあ、ここにあるグラフのように、やっぱりこの修復、つながりの再生、ほとんどの家族の中にはこのプロセスを通り過ぎていかないと子どもの救いが成り立たないということであります。やっぱキーワードはごめんなさい。まあ、この点でもティーンの親の中にたくさんの素晴らしい模範があると思います。まあ、今朝話したももちゃんのお父さんお母さんね、カズさんとクミさんはたくさん、ね、まあ、ももちゃんの悔い改めもあったんですけど、お父さんお母さんのすごく涙ながらの正直な会話、ね、お父さんお母さんは立派な聖書的な価値観で育てていたにもかかわらず、不十分なところがいっぱいあった中、涙を流して子供に謝って、謙虚な姿で子供に接してきたことは素晴らしいと思います。有彦さんは数年前に、ね、まだ子供がプリティーンの時に、まあ、自分が子供と時間を少ししてない、接してないということを、まあ、彼は涙流しながら娘に謝ったこと、それを今思い出します。ゆいちゃんが聖書を勉強した時に何度かその、まあ、ゆいちゃんとひろこさんとの話し合いがありました。結構難しかったです。でもひろこさんもすごく謙虚な心で学んで、私とかミカとかいろんな人が関わっていく中で脆弱になって、ね、涙を流しながら、ね、やっぱりごめんなさいっていう言葉を交換して、難しくなった関係が また再びつながることができたことは素晴らしいかなと思います。加藤夫妻ですね、リサちゃんのパパもですね、龍一郎さんと、サチさん、本当に彼らは子供が弟子になるために一生懸命頑張って、弟子になる前から車で教会までリサちゃんを教会に連れてきて、でその間に2階で僕とセッションを持って、何度も何度も親の悔い改め、ね、このそれを何度も何度も私をはじめ、とんどころ夫妻、いろんな方からたくさんたくさんディサイプルされて、リサちゃんもいっぱい悔い改めなきゃいけなかったんですけど、親もたくさん悔い改めて子供の救いがなされました。これはね、ものすごく大事なことであります。なので、今から親が悔い改める心の模範を示していくことはすごく大事なことです。このごめんなさい、ごめんなさいについてちょっと話したいと思います。自分の子供、自分が愛して育てて一生懸命やってきた子供にいろいろ言われてごめんなさいっていうのは結構辛いです。私たちが普段考えている謙虚さではできないんですよ。なので全く新たなレベルで減り下っていかないとこれはできないと思います。ごめんなさいと言えない両親は子供の救いに妨げになっています。もしかすると最大の妨げです。子供は神様の恵みを知っているので、親はパーフェクトじゃないということを分かっています。ごめんなさいと言えて謙虚であればいくらでも子供は許してくださいます。でもごめんなさいと言わない親に対して子供はただただ思うのは、この親はプライド高くて偽善者でこの世になりたくないという瞬間を与えてしまいます。我々は不完全だから間違ったことに対して素直にごめんなさいと言いましょう。でこれもよくあります。まあ自分も悪いけどあんたも悪いでしょ。だから子供が謝らないから親が謝らないんだ。なんでこっちばっかり、そっちも謝れよって。でもそれってなんか大人げなくないですか。どっちが大人ですか、どっちがベテランですか。子供が謙虚じゃなくても、子供が生意気でも、子供が謝らなくても、我々はイエスでしたから謝るべきじゃないでしょうか。子供の態度がひどくてもごめんなさいって言ってください。そして子供が謙虚に謝らなかったら他の親に助けてもらってチャレンジしてもらってください。間違ったらごめんなさいって言ってください。もう一つこれ大事なことですけど、時々こういうことがね、例えば子供がこういうこと言います。まあうちの長女が言いました。私は奈々とジョーに比べてあんまり愛されてないっていうふうに感じました。なんでそう感じたの。だってパパとママは出張から帰ってくると花のお土産が一番少ないんだもん。ナナとジョーはいっぱいもらって花はいつも一番少なかった。でそういうこと言われると反論したよね。何言ってるんだってね。ナナとジョーはシンガポールの、ね、屋台のもう5つで1ドル超安物ばっかり買って、あなたは1個だけど5000円してるんだってね言いたいんですよ。でそこでよく我々は反論したんですよ。そんなことない、違う、私は3人とも平等に愛してます。でそういう反応をすると、ね、子供からすると拒絶されたと思うかもしれないし、親のプライドって感じるかもしれない。なのでこの共感するために謝ることができます。だからそれを言われたら、じゃあ、花ね、そういうふうに感じさせてしまったらごめんなさい、私はそうじゃないと思いますし、そのつもりじゃないし、まあ、実はあなたの方が高いプレゼント買ってるので、どっちかというと花ひいきだと思うんですけど、なんだけど何か私のやってること言ってることであなたにそう感じさせてるってことは事実なので、そういうことを感じて辛い思いをさせたことごめんなさい。その謝り方は全部私が悪いです、間違っていますという謝り方じゃないんです。でそうやって 謝られることによって子供は話を聞いてくれた。別に子供は責めたいわけじゃないんですよ、実は。そう感じてるってことを分かってほしいだけなんですよ。で、共感する上でのごめんなさいを言えることによって親子関係がつながることができます。OK、長くなって、まとめていきたいと思います。4番目のポイントは、弟子として親も生まれ変わる。子供たちは様々な思いがあると思います。もしかすると小学校3年生、4年生の可愛いお子様は、ああ、大人になったらクリスチャンになりたい、ね。ミッションチームに行って教会建てたいって言うかもしれないんですよ。でもその子が多分小学校の高学年、中学年になってきて、キャラクタースタディとか聖書の勉強やってくると、結構クリスチャンになることが難しいっていうことに直面するんですよ。で、子供がクリスチャンになるためには、信仰が必要なんですよ。なので、親が自ら神様が人を変えることができる。その人生を変えられた模範、生きた信仰を子供に示すことはすごく大切だと思います。まあ、この点で素晴らしい模範だと思うのは、田原夫妻だと思います。数年前に、シン君が、バプティズマを受ける、まあ、聖書を勉強することに、関連して、まあ、ヒロシさん、ハルミさん、二人が自分が変わっていかなきゃいけないことをたくさんたくさん直面しました。難しい過去と向き合いました。とてもハードなディサイプリングを受けました。で、あのヒロシさんが言ってたのは、そのシン君がその年末に言ったのは、今年一番嬉しかったことは、まあ、自分が救われたこと言うだろうと思ったの、言うだろうと思ったんだけど、いや、今年一番嬉しかったのは、お母さんが変わったこと。やっぱ親が変わること、生まれ変わることは、子供にとってはすごい希望となります。皆さんの子供が成長して成人になろうとしています。なので私たちは、やっぱり私たちも親として忍耐力、受け入れる心を成長させなければなりません。親としての謙虚さも成長し、そして親として自分に対してのね、親としての期待を上げないといけないんです。もう10年12年親やってきたから、今までよりよりしつける、スパンクする、もう親は分かってるっていうふうに思わないで、新しい皮袋で新しい親になってください。子供が成長しているならば親も成長するべきである。子供が急激に変わっているならば大人も急激に変わるべきである。そして親子関係も変わるべきです。そのためには親が生まれ変わって別人になる他はないです。私たちはまだまだ今の段階だと過去の過ちを修復する時間がわずか残っています。私たちが幼少期に、ね、子供に対して失敗して知ったこと、や十分にやらなかったこと、またはやりすぎたこと、いろんなことを修復していかないと、思春期の時に子供たちは仕返しという形で親に返してくることになると思います。今朝、一郎さんはこういうことを話しましたけど、よく子供の救いは大人にとっての第二のバプテスマだと言われます。なぜかというと、子供が自分と関係ないところで罪に直面して砕かれて十字架に立ち返るんじゃなくて、子供がそのプロセスを通り過ぎながら、大人ももう一度自分の罪に直面して十字架に砕かれて、キリストに駆り立てられて、まあ、バプテスマを受けるような気持ちで一緒にこのプロセスを踏んでいくことが大事だと思います。よくキングダムキッズはこの壁にぶち当たります。小さい頃から十字架をストーリーとして聞いているので、頭でわかるけど、心からわかんないんです。これがキングダムキッズの聖書の勉強の一番の山場なんです。でも、心から十字架をわかるためには、親が自ら十字架に砕かれて作り変えられる模範が子供にとって最も重要なのではないかなと思います。
私もさっき言ったように悔い改めが始まった時には正直心は全く伴ってなかったんですね。なかなか頭では分かってるんだけど心はそう思えないっていう中で、やっぱり自分は3人以上の人が同じことを言ったらそれは正しいと思おうっていう、まあ病気もセカンドオピニオン、サードオピニオンって言いますけど、まあ3人以上の人が同じことを言ったらどんなに自分の感情が伴わなくてもそうだからやろうっていうふうにしました。私にとってその時はヨハネの8章の31と32、言葉にとどまる、神の御言葉にとどまることと人のくれるアドバイスにとどまってやっていくっていうのは私にとってとってもとっても助けになりました。で、今でも覚えてるのは本当にローレベルからスタートしたんですよね。まず本当に努力してください、花とつながることっていうことで一生懸命シンガポールに行ってた時に毎日毎日メールを出しました。一回も返信は来ませんでした。最後にやっと来たんですよね。もう、まあ、東京の人はもう今日の私の話を全て何回も聞いてるんですけど、まあ、地方のみんなのためにですけど、本当にたった一回だけ来た最後の、メールは、元気でやってます。今日鼻血が出ました。それだけでした。私によってこれはどういう意味があるメールなんだろうって、もうわかんない。こんなに努力してもこんなメールしか返ってこないって言って、竹本彩子さんに、もうがっかりしながら話した時に、これはね、まなみ、心配しないで、私がやってるよって意味だよ。鼻血が出たっていうのは笑わせてるんだよ。へえ、そうなんだって。通訳者がいないとわからないっていうぐらい、花とのレベルはすごく低かったんですよね。でもそこからとにかく一生懸命やるようになってって、さっきも言ったように、やっと心のことを話してくれるようになりました。これはナナが当時、GEP でシェアした私と花のことを言った、シェアリングの内容です。これは何が書いてもいいですか。姉は聖書の勉強を通して変わろうとしていた中、母は父の言うことも弟子の人の言うことも聞かずに荒れていました。そこで最終兵器として他の大人の人から、またパパからも私からも母に話すように言われました。母は最初は とても最初はやる気満々だったんですが、いざ話そうと思うと母を傷つけてしまうのではないかと思いなかなか言えませんでした。けれど勇気を出して話しました。母は素直に受け止め、母が父や姉に対しても思っていたことを話してくれました。父や姉も受け止めてくれてとても良い時間になりました。そこからだんだん母は謙虚になり、姉との関係の中で努力している姿がうかがえるようになりました。姉と両親の和解の後にすぐに姉はバプテスマを受けました。姉が弟子になって以来、驚くほどに喧嘩が激減し、今もなお平和の風が吹いています。まあこれは何だか感じた感想だったんですけれども、まあ、私にとって悔い改めの原点は、たけしさんがここに書いてあるという十字架だったなって今でも思います。私も最近再検診をした、クロスユーコちゃんと勉強しているときに、十字架の前に行きましょうって言って十字架の前に戻りましたけれども、それは普段私たちは夫婦関係の間でも子供の間でも十字架の前にやっぱり戻っていく、本当に十字架にかかっているイエスの前で私たちは祈る。その時にまだまだ言い訳が出てくるのか、まだまだ不平が出てくるのか、それとも神様、イエス様ごめんなさいって言えるか、やっぱその心にやっと達して、私は初めて花に対してとっても謙虚になれたなっていうふうに思います。今でも花の気持ちをやっと受け入れられた時は嬉しかったです。最初に出てきた写真の時には本当に死産して生まれた子だったから可愛くて可愛くてしょうがなかったはずなのに、生意気になってった時は可愛くないって思ってる心を認めたくなかったんですね。三人平等に愛してるんだと思ったけど、やっぱり可愛くない、生意気で可愛くない、そう思ってる本当の心を認めて十字架の前で謝った時、もう号泣してすごく抱かれました。やっと自分が謙虚に謝れた時に、本当に神様が心を変えてくれて、時もらったこの子を神様に恥じないように悔い改めて愛していきたい、そういうふうに思いました。それからやっと本当に可愛い、抱きしめたい、 大切にしたい、そういう心に神様に変えていただくことができました。本当に子どもたちが救われるっていうのは自分たちの努力じゃないって、ただ私たちは罪人で十字架の前で悔い改める時に神様がその心を祝福してくれるんだということをすごく思っています。今の今日は勉強中ですけれども、彼が救われたとしても何一つ私ができたことだって思いません。今日島田さんも言ってましたけれども、家族がクリスチャンになれるのは本当にただただ憐れみと恵みでしかない。そして本当に一緒に天国に行ける人生を生きていきたい、そういうふうに思っています。でここには今朝言っていた本当に島田家や平山家やサビン・ウビンのパパたち、ママたち、長文・長民のパパたち、そして、田村家や西家や花出家や、原田家、加藤家という素晴らしい模範の人たちがいます。私は全員が素晴らしい親だったということだけではなく、全員が失敗と罪から学びながら悔い改めていっているという姿が本当に素晴らしいなと思っているので、ぜひ特に地方の方々はここにいる間にそういう人々にたくさん自分の人生で見えること、子育てをアドバイスをいっぱい求めて励まされてみんなに帰っていってもらいたいなというふうに思っています。ありがとうございます。
ジョンさんに時、毎週花と時間過ごしなさいと言われて、じゃあ花時間過ごそうって言った時に、長い間嫌だって言われました。または時間過ごそうって言ったら怒るのって言われました。でやっぱ自分が、本当になかなか分からなかったことは、自分はもっと優しくなったつもりだったんだけど、自分が今まで巻いてきたその、イライラしてること、その支配的だったこととか完璧主義的だったこと、そういうところを僕はきちんと悔い改めて謝って言葉にしなかったことが気づかされました。で何度も何度も繰り返しこういう話をしましたね。花はね、花が小さい頃結構しつけました。いいしつけもあったけど悪いしつけもあった。感情的にしつけたこともある。人の目を気にしてしつけたこともある。世の中的な基準でしつけたこともある。でパパは結構イライラして、で本当に花に安心感を与えてなかった。うまくできないとダメだと思わせたことたくさんある。ごめんなさい、許してください。今はアンコ・ジョンさんからみんなに助けてもらって、ね、変わろうとしているので許してください。そういう話を何度も何度も、繰り返しにする必要がありました。素晴らしいことは、今でも忘れられないんですけど、花が、クリスチャンになる多分その1週間2週間前ぐらいなんですけど、親子3人での和解トークがありました。でずっと花は長女として、またはこの教会の中で、ももちゃんとかね、タクトとか当時一番子供の中で一番年上としてものすごい重荷を抱えてたんですよ。で彼女は真剣に、自分がクリスチャンにならなかったら、ね、パパはもう牧師をクビになると思った。それは僕から来る余裕のなさがそういうものを考えさせられた。彼女は家の中でいろんな辛いことがあっても話すことができなく、一人でお風呂で泣いてたんですよね。で、ちょうど雨が降って部活がなくなってきたんですけど、そこで、お互いに正直にすごく脆弱になって話し合いました。そして涙を流しました。そして3人で手をつないで祈ったんですね。で本当にマジな感覚で壁が落ちたという感覚だったんです。でその時まではなんか本当につながったところで一緒に祈れたという感覚は何年かなかったんです。でも あそこの時に壁が壊れて、本当に心一つになってお祈りすることができて、そこから、花も劇的に変わってバプテスマを受けて、本当に私たちのコネクションも素晴らしいものに変えられました。なので、やっぱこの私たちが親として悔い改めていくことは、ものすごく大事なことであります。この聖句見ましょう。第一ペテロ2章。あなた方は召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何を偽りも見出されませんでした。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。お父さんお母さんの皆様、時々子供は生意気なんですよ。時々皆さんからすると感謝がない、態度が悪すぎ、時には罵られているというふうに感じることがあるんですけど、ぜひもう一度十字架の前に立って、砕かれた頃でこの聖句に書いてあるように子供に接していきましょう。子供が無礼でも、ね、無礼で返すんじゃない、子供が感謝がない態度でも恵みで接してあげましょう。ぜひキリストのような形で子供たちを愛してもらいたいなと思います。まあ、今日はその思春期とかね、反抗期っていう話にしましたけど、やっぱり私たちはその何でもかんでもが反抗してるっていうふうに捉えてはいけないのかなと思います。こういう場面がありました。ちょうど花が受験で結構ちょうど一番大変でピリピリしてる時がありました。私たちは一日ジョン・ルイさんが来て教会に行って結構疲れてました。家に帰ってきて、花はその日模試があったので教会に来れなくて、ご飯食べに行きましょうって言って、花はその時学校、大学受験に関して担任の先生にすごい嫌な扱いされて、ものすごく傷ついてました。会った時から明らかにピリピリしてたんですよ。で、家族でご飯、どこに食べに行くかっていうところで、ラーメン屋とスパゲッティ屋で喧嘩になりました。で、家の目の前で僕はみっともないと思って、まあ僕もイライラしてて、それでまあ息子に、ね、結構強く叱って、姉ちゃん大変なんだから、姉ちゃんラーメンは嫌いだからパスタにって言って、でもう結構娘はいっぱいいっぱいになって、もういいって言って、いい私帰るって言って、そのまま家に帰っちゃったんです。で僕はそこにすごく過剰反応して、戻ってこいってちょっと怒鳴りクションだったんです。で家まで追っかけて、まあ、僕はよろしくない言葉言ってたね、なんだその態度、あんた何様だ、ふざけんなみたいな怒鳴り口だった。なんでそんな反抗的だった。でその時に娘は、私は反抗してるんじゃない、ただ一人でいたんだ。でもそれを自分がなかなか分からなかったんですね。ですごく大事なことは、子供は子供で、まあ、あなたに対して嫌な思いをしてるかもしれないし、なんとなくモヤモヤしてホルモンとか感情をコントロールできないということもあるので、全てを個人的に取らないことが大事だと思います。我々は親として情緒的に強くならないといけない。子どもの態度が悪くなったからって私たちがこうやって感情的にコントロールしなっちゃったらいけないと思います。そして私たちは子供にトリガーされたことによって、我々のスキーマとかコーピング反応で反撃したりとか、そういうことはしないようにしたいと思います。キリストのように広い心を持っていくと思います。第2テモテ4章5節、しかしあなたどのような場合にも身を慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。伝道者テモテが難しい、その言うことを聞かない長老たちに向けた言葉なんです。時々我々の思春期の子供たちは言うことを聞かない固くなもののように思います。どんな前でも身を慎むこと、セルフコントロールを持つこと、感情に負けないで流されて状況を考えていくこと、必要であればタイムアウトを取ってください。その場ですぐ助けを求めてください。できる限り子供に共感してよく考えることで、これはすごく大事、はっきり言ったんですけど、絶対に切れちゃいけないです。一回でもぶち切れて、ね、手を出してしまったりとか、またぶち切れて、お前なんか無礼だから出ていけみたいなことは、もしかすると一生の害を加えることになるかもしれません。絶対にそれはやらないでください。そういうことをやってしまうと、その修復不可能なことが出てしまうと思います。この教会で 結婚観戦で受けて結婚した人はこれを学んだはずです。夫婦喧嘩でどんなに相手が憎たらしくても、あなたと結婚しなければよかった、あなたと離婚したいですということは禁止用語だと教わりました。で、おそらくそう言われても瞬間的にそう思ったことあるんじゃないですか。あります、あります。皆さんわかんないですけど、思いは思い、感情は感情。でもそこで言ってしまった、やってしまったか、やっぱり言ってしまった、やってしまったは罪の領域になるんですよ。感情的にぶち切れてても構いません。それを子供に出してはいけません。小さい時、子供がやった時にそれをやっても何とか恵みで許されたかもしれないんですけど、思春期の子供にはその恵みはないです。わかりますよ。この私たちの親としてのそのミスできるマージンが極端に狭くなっています。なので私たちは親として完全に生まれ変わって別人になってくることは必要だと思います。まあ、今日は4つのポイントから話しました。先ほどまなみが話したように、たくさんの素晴らしい、親の模範があると思います。まあ、よくできているということよりも、多分悔い改めて戦ってきた例だと思います。聖書的な価値観を持ち、子供に伝えること。謙虚になり、謝れる人になる。多くの助けとディサイプルを求める。弟子として、親として生まれ変わる。特に小3以上の親として、我々の子供に霊的に影響できる時間がものすごく短くなっています。うちの長女は今18歳です。あと何年家にいるかわからないんです。もう砂時計がどんどんどんどんどんどんなくなってきているところです。で、この期間は一生に一度しかないんですよ。20年後にあの時もっとこうやればよかったと後悔しても遅すぎるんですよ。お子様がまだ小さくて、その反抗的な部分とか関係の問題が見えてない人は気をつけてもらいたいと思います。大丈夫だと思って周りから大丈夫じゃないと言われたらちゃんと聞いてください。私の経験上こうなんですよ。多くの親はまずい、大変だ、良くないと気づいた時にから反応したら、多くの場合ちょっと手遅れの場合なんです。その子供が出してくることは急激に出てきます。なので流行ったらきちんとやってもらいたいと思います。最後にこれで終わっていきたいなと思います。私たちは将来に向けて、ね、子供がクリスチャンになっていくだけじゃなくて、ぜひもっと大きなビジョンを持っていきたいなと思います。皆さんもこう思ってると思いますけど、自分よりも自分の超えた子供たちを作っていきたいんじゃないかなと思います。我々が作り上げてきた教会よりも、子供たちにはより素晴らしい教会を作り上げてもらいたいんじゃないかなと思います。私たちが行き届かないところ、行き届かない年に子供の世代でそこに教会を建ててもらいたいなと思います。子供が救われるだけじゃなくて、僕はもう先を考えています。あ、この娘が数年後、素晴らしい弟子と結婚して、で、今度はその子供の子供が、ね、大きくなって、クリスチャンになっていくビジョンを持っていくこと、ね、それを持っていきたいなと思います。まあ、他のティーンペレンスもわかると思うんですけど、子供が救われると、天と地の違いなんですよ。全然違います。そして僕は最近この数年間感じている喜びは、娘と一緒に聖書の勉強入るのはすごい楽しいです。奈良と一緒にね、あるティーンの子の勉強に何回も何回も入って、もう本当に嬉しかった。で、勉強終わって、で、車で帰って、どうだった？何を学んだ？いや、パパはこうやってこうやってこう。なんでパパはそうやったと思う？いや、こういう子はこうだからこうだからこういう勉強のしてる方、わ、すごいね、奈々ちゃんって。まあ、もっとデレデレになっちゃったんですけど。この夏、 まあ、キャンパスの女の子、ちょうど彩子さんがその出産前だったので、キャンパスの女の子の勉強、私は多分4回ぐらい入りました、花と一緒に。で、すごい楽しかったです。で、終わった後、娘は、花は、いや、パパの勉強すごい良かった、ね、いっぱいフィードバック、じゃあ今度どうやればいいと思うって一緒に話し合うことができます。家族でのミニスキ会話はすっごく楽しいです。で、このような形でやっぱり親の力だけじゃなくて、親と子供の力を合わせて一緒に教会を牧会していることは素晴らしいことだと思います。で、最後に先の先のビジョン、この方はロンとウェンダ・ブラムリッジという人で、もう多分70代後半だと思うんですけど、ずっと多分3、40年うちの ICOC の中で長老として勤めている方です。4人の子供がいて、当然4人の子供はみんな弟子で、そこにいるのが、髪が薄い人は 長男のブレイクさんです。こう見えてもあんまり僕と変わらないんです。多分僕の2つ上ぐらいなんです。彼は僕の大学の先輩です。で、グレイクさんと奥さん、グレイクと、リッサですね、はしばらく大昔なんですけど、東京にいてインターナショナルミニストリーに来てくれました。で、末っ子のマットっていうことはちょっと霊的に悪くなった時には一時東京にいたことがあります。で、何が素晴らしいかというと、まあ、ロンとレンダは長年シアトルの教会の長老夫婦として勤めていました。 でも数年前に長男の息子のグレイグもシアトルの教会の長老に任命されました。つまり2世代で同じ教会で長老として勤めている。これはなんと素晴らしいパートナーシップかなと思います。ぜひ私たちの与えられた子供は宝物なので、一緒に御国を立て上げていく夢とビジョンを持って皆さんで頑張っていきたいなと思います。今日長い時間ありがとうございました。お祈りして終わりたいと思います。天の神様、素晴らしいジュビリーをありがとうございます。ここで地方から集まれて、みんなで学び合って助け合って励まし合って子どもたちも仲良くなれたことありがとうございます。この時間でもたくさんの子供の変化、親の変化、子供救いの中からインスパイアされたことがたくさんあります。神様、このように多くの多くの子供に恵まれていることを心から感謝します。一人一人の子供は本当に可愛くて神様からいただいた宝物です。どうか私たちは親として、子供から神様から大切な子供を授かったものとして本当に神様により頼み、へりくだって謙虚になり、助けてもらってベストな親になれることができますことをお祈りします。どうか一人一人の子供が神様の素晴らしさに触れて救われて御国を引っ張っていく子供たちになれるようにどうか導いてください。どうか私たちがコミュニティとしてお互いに助け合って誰一人漏れる子供がいないように助け合うことができますことをお祈りします。どうか引き続き我々の家族と教会を務めてくださいますことをお祈りします。この特別な時間に感謝して愛するイエスキリストになってお願いします。アメン。これで終わります。一つだけお知らせですけど、10時半の就寝だけは現地で守ってくださいということで、その前にお風呂に入って、また明日の朝、楽しみにしたいと思います。